TBS Podcast、 TBS ラジオミートアップ、笹川ゆりと
岩瀬大輔がお送りしています。
さあ、今週は特別企画、新しい上場の形を学ぼうと題しまして、東京プロマーケットについて学んでいこうと思います。早速ゲストをお招きいたしました、株式会社東京証券取引所取締役専務執行役員小沼康之さん、そしてお隣が株式会社日本 M&A センター上席執行役員 TPM 事業部長雨森義晴さんです。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年4月に東京証券取引所が大幅な再編を行いました。で、我々ベンチャー業界、非常に大きな動きだなと思って見ていたんですが、まず最初に小沼さんにどのように変わったのかをお話しいただいていいでしょうか。
はい。今上場会社、上に市場の場って書いて上場会社って読みますが、3800社ぐらい、ございます。今岩瀬様に言っていただいた通りですね、今年の4月の4日からですね、その3800社がですね3つの区分に分かれることになりました。プライム市場、スタンダード市場、そしてグロース市場と、その3つのそれぞれの特徴に分けてですね、3800社がその区分に分かれていったと、そんなことになっております。プライム市場というのは、わりかし事業展開も海外との関係も、広くてですね、株主も海外の方もたくさんいる会社さんで、そういった多くの その株主さんときちんと対話をしていただけるような、そういう会社が、プライムと。でスタンダードがですね、日本経済のある意味ど真ん中、各地域に根ざした会社も含めてですね、日本経済中心的な存在として、頑張っていただいている会社がスタンダード。そして3つ目のグロースが、どちらかというと社歴は比較的短いんだけれども、これからのこのポテンシャルが非常に高くてですね、次の日本経済を背負っていただく、そういった期待を集めている新興企業がグロース市場と、そういう3つの区分に、分けて、おります。
ゆりさんも一部上場企業とかそういう名前聞いたことありますよね。
はい、そうですね。でもその今まさに大輔さんがおっしゃったその東証一部って今まで言われていた方々、はい、そういう会社さんはどこに当たるんですか？プライム、スタンダード、グロースの。
はい、基本的には東証一部の会社さんはですね、自分で、プライムがいいのかスタンダードがいいのか、去年ですねいろいろご検討いただいて、ご自身で選んでいただいたと、そういう道筋で今年の4月を迎えました。確か2200社ぐらい東証一部の会社があったんですけれども、結果としては1800社がプライムを選び、残りの3、400社がですねスタンダードを選んだと、そんなことになっております。
今手元に資料がありまして、せっかくなので、これちょっと分かりやすいので、プライム、スタンダード、グロースってあって、プライムにトヨタ自動車とかソニーグループ、三井不動産で、スタンダードに日本マクドナルドホールディングスなどがあって、グロースにここライフネット生命って書いてありますね。
これ僕がいるからあえて取り上げてくれたのかと思ったんですけどどっかコピペした資料に入ったみたいで、
は
いね、
この番組にもよくお越しくださってたベンチャー企業っていうのはこのグロースが多いんですかね。
そうですね、はい。
ちなみに今回その大幅な再編を行った、理由とかきっかけみたいなものってあったんですか？
はい、もともとですね1960年代前半はですね取引所の市場ってそういう区分はなかったんですね。日本経済ものすごく成長していて、上場企業の株式の売買も盛んでしたけれども、上場する前の未公開の会社の株式も取引所の外でバンバンされていたと聞いてます。で、結構バンバンされていて、場合によっては投機的だったということで、それを取引所の中に取り込んでしっかり管理をしたらどうかということになり、これまでの上場企業は第一部から無理やり審査なしで取引の中に入った会社を第2部としたと、それ以来なんとなくこう1部と2部の違いがですね、定着してきていると。そうした中で、ちょっとその日本経済の伸びにも少しブレーキがかかってですね、新しい新興企業をどんどん育てましょうという機運の中で、 まあ、あの東証以外 の、 あの他の取引所も含めてですね、新興市場を作ろうということで、あの東証もマザーズを作りましたし、ジャスダック市場とかいくつか出てきまして、で最終的にそれがですね、東京と大阪統合して一つのマーケットになりまして、結果としてはあの同じ取引所の中に区分がいっぱいありすぎて、よくわからない、わかりにくいよねということで、ここであの一気にもう一回あの、3つの区分に仕分けをし直しましょうということに至ったということであります。
やっぱりあのこれ起業家のみんなでよく話すんですけど、この10年ぐらいですごく政府 の、 あの支援、ベンチャー起業家を後押しする姿勢が変わったねっていうふうにすごく感じるんですよね。でみんなあのたくさんゲストをお迎えしましたけど、皆さんやっぱ起業した時は一番最初の目標は、上場して、小沼さんとご挨拶して鐘を叩くと、はい、っていうのがみんな目標で来るんですけど、やっぱりこのもともとできた仕組みが古くて、で今の新しいあの成長企業をあの支援しようっていうものに合ってた枠組みじゃ決してなかったので、まあ、そういう時代背景に合わせたっていうことなんですかね。
おっしゃる通りですね。はい、はい、
で今回その東京証券取引所には3つの市場のほかにもう一つ東京プロマーケットという市場を作られたということで、こちらも非常に注目されているんですが、ここについても少しお話しいただいていいでしょうか。
はい、これは少し違う経緯があってですね、まあ、新しい考えの中で作っていったと。一般には普通の今申した3つの区分はですね、まあ、どんな投資家も参加ができるというマーケットであるんですけれども、それに加えてですね、投資家を少しあの区分してですね、まあ、あの平たく言うと普通の一般の個人投資家には入ってこれない、プロだけが、まあ、入ってくる、そういったマーケットを作ってみようじゃないかと。その代わり、普通の市場にあるようなですね、いろいろな上場基準だとかそういうものを全部緩和してですね、機動的に対応できる、そういった上場区分を作ろうという考えで東京プロマーケットをあの導入したということであります。
小沼さん、これ伺いたいんですけど、プライム市場とかスタンダード市場に入っていらっしゃる企業さんがこの東京プロマーケットにも入っていらっしゃるんですか、それともそこはあの重複できないんですか。
そこはね、重複できないんですね。
なるほどなるほど。
で今の実態で見ると、まずはあのプロマーケットに上場してみようと、そして、証券市場がどういうものか少し勉強した上で、もう少し広く個人の方も含めて投資家が入ってきてもいいよねというふうになった会社はですね、こうその後こう、グロースとかスタンダードだとプライムに移っていくと、そういう道筋に今なっております。
なるほど、分かってきました。はい、はい、ちなみにここから雨森さんに伺いたいんですが、はい、日本 M&A センターは東京プロマーケットとどう関わっていらっしゃるんですか。
あ、はい、あのようやく登場しました。
はい、待ってました。
日本 M&A センターの雨森です。よろしくお願いします。はい、もともと当社日本 M&A センターはですね、後継者問題の解決っていうテーマで、こう M&A を中心に、まあ、そういった問題を解決していこうというので、もう実は会社が、31年目を迎えているんですね。でその後継者問題の解決とともに、やっぱこう全国の中小企業を、まあ、救おうということで、やっぱこう地方創生っていうテーマもあの非常に重要視してるんです。でそんな中で、あのさっき小沼さんからも話がありましたけど、この東京プロマーケットっていう新しい市場は、特にあの地方の企業にこう成長余力を与える市場ということで、あの我々もこう注目をさせていただきまして、まあ、今から約2年半ほど前ですね、あの J アドバイザーっていう資格が必要になりますので、まあ、そういった資格を東証さんからいただきまして、でこの事業を始めたというのが経緯になってます。
なるほど。
小沼さん、東京プロマーケットについて、特徴を教えていただけますでしょうか。
はい、東京プロマーケット、ちょっと名前がベタな感じで申し訳ないなということでありますけれども、プロの投資家ということで、捉えられるような投資家だけが入れるという、そういうマーケットで、じゃあ誰なのプロというのはということですが、あの例えば金融機関とかですね、それなりの規模を備えた事業会社、事業法人ですね、それからあのもちろん個人でも、あの、まあ、一定の資産とですね、投資経験があってで、手続きを踏んでですね、プロになるんだよという投資家の方ですね、まあ、いればそれもプロになるっていうようなことが あります。そういったプロの方だけが、まあ、入るんで、 その投資家保護という観点からですね、少し高度なものでも大丈夫だろうと、一般の上場で求められているような、例えば株主数何人くださいとか、財務基準このぐらい欲しいとか、そういう上場基準上の要請をですね、少しこうなしにしてですね、会社の社会的な活動がいわゆる公正まっとうなものであれば、後ほどご説明があるその J アドバイザーの方が目利きをしてですね、この会社いいじゃないかとこう推薦してくださればですね、もう上場はできるようになりますと。で、上場することによってですね、一般の多くの人にですね、その会社の内容が透明感を持ってこう発信されることになるので、商売をする人とかそこの会社にお勤めになる人にとってみるとですね、あ、この会社は少なくともきちんとこう情報が発信される会社なんだという、そういう安心感とか信頼感があってですね、今後の発展のためにですね、大きな材料になると、そんな要素もあってですね、マーケットが少しずつ発展してきている、そういったマーケットであります。
上場された経営者の皆様にインタビューをなさったということで、どういうリアクションがあったんですか？
はい、やっぱり今優秀な人をぜひこう採用したいという時に、上場企業かそうでないかで学生さんが応募されるプロセスもだいぶ変わってきていてですね、プロマーケットに上場したことで随分その応募してくれる学生さんが増えたとかですね、あるいは商売をする時も、こちらからお願いしてやっとこう商談にたどり着けるっていうような会社がですね、上場した後はですね、先方からこう商談がこう寄ってくるっていうんですかね、そういう変化があってよかったですという声をよく聞きます。
そういう意味では、先ほど雨森さんがおっしゃってた地方の企業を特に上場させるっていうことでは、人材確保ってすごい大きなメリットですよね。
そうですね、なかなか今地方の企業がね、特にこう優秀な人材が欲しいっていうニーズが非常に多いんですけど、どうしてもねやっぱ地方って不利になりますんで、そういう意味ではこう上場会社になってこう社会的信用が得られれば、やっぱりこう優秀な人が応募してくれる確率はやっぱり上がってくると、はい、いうことは言えますね、
ちなみに大輔さん、先ほどからお話伺ってると、どうやらその J アドバイザーの方がいい、この会社はいいと言ったら上場っていう流れってことは、その J アドバイザーがかなり要になってくるんですかね。
そうですね、はい、多分これ今までの上場の仕組みですと、証券取引所さんがかなり主体的に審査細かくやられたと思うんですけど、いろんなこう基準を軽くしている中で、積極的に外部のプロの方々に、投資家もプロですけど、 J アドバイザーと呼ばれているプロの方々にその目利きを委託しているということで、ここもう少し雨森さんにご説明いただきたいんですが、どういう仕組みで、どういった点が魅力なんでしょうか。
はい、ですね、東京プロマーケットは、割とこう市場の設計が緩やかっていうこともあって、どちらかというとその企業の伴走者になりなさいよというのがコンセプトになっているというふうに理解しています。つまりこう上場ゼロからスタートして上場準備に入ります。で、一定のこう体制が出来上がったら、上場審査を受けて、通過をすれば上場できる。で、しかも上場した後もですね、ちゃんと世話をしなさいよと、要はずっと契約関係を上場後も維持したままっていうのが、この東京プロマーケットの上場の要件になってますので、企業側からすると、安心して上場ができるし維持ができるというところは、経営者にとっては大きなメリットじゃないかなというふうに思います。
なるほど。実際具体的に今どんな会社が上場されてるんですか？
結構ですね、もう業種も地域もバラバラ、規模感もバラバラで、はい、本当にこういろんな企業がチャレンジできる市場だなっていう実感があります。で、最近だと例えばこう建設業とか、不動産を扱ってらっしゃる会社さんとか、あとサービス系だと保育園、あと介護施設で、最近は就労支援みたいなこうビジネスも増えてきてると思うんですけど、そういったところがやっぱりこう社会的信用がすごく大事なので、やっぱりこう上場企業になりたいっていう会社さんがすごく多いですね。
それってやっぱり地方っていう言葉がどうしてもインパクトがあるんですが、その 例えば全部10割の中でいうと何割がこう地方の企業、何割が関東圏の企業とかあるんですか？
今上場してらっしゃる会社さんでいうと、はい、一般市場は多分東京7、それ以外が3みたいな割合なんですけど、はい、東京プロマーケットの場合は全く逆なんですよね。
へ、
はい、東京が3でそれ以外の県が7の割合で、まあ、それだけこう地方の企業を受け入れてる市場というふうに言えると思います、う
ん
う
ん。ちなみに日本 M&A センターは、たくさん伴走なさってると思うんですが、今って何社くらい、はい、
今Jアドバイザーのこう契約をしている会社さんの数がこの間の3月で100社を超えてきまして、
はい、
おそらくもともと上場を目指してた会社さんっていうのは意外と少なくてですね、これまで上場なんて考えてもなかったと、むしろこう上場のそのデメリット、例えばその、株主を一般市場だと増やさないといけないんですよね、
はいはい、
グロースだと150人、スタンダードだと400人以上にしないといけないと、でそれがもう煩わしいということで、株主はできるだけ、増やしたくない、であと業績も当然こう右肩上がりを求められるので、それもこうマイペースで経営ができないなと、これこの2つが結構一般市場の上場の大きなデメリットなんですね、
ええ、
ただ東京プロマーケットはその大きな2つのデメリットがないというのが多分経営者にとっては上場を目指すすごくモチベーションにつながるんじゃないかなと。
そこのプレッシャーは皆さん押しつぶされそうになるくらい大変なんでしょうね。もう
それはそうです、
そうですよね。
小沼さんにお伺いしたいんですが、東証さんとしてこの東京プロマーケット、はい、これからどういうふうに引っ張っていきたいというふうにお考えですか？
はい、今雨森さんおっしゃってくださった通りで、まあ、地域の会社しっかり支援していきたいなと。やっぱりちょっと大冗談で恐縮ですが、日本という国がさらにこう伸びていくためにはやっぱり人口もしっかりとこう、まあ、増えていった方がいいと思いますし、そのためには国民の皆さんの自由環境も含めてですね、やっぱりこう大都市圏の一極集中よりは分散経済化が進んで、生活環境も良くなると、お子さんも育てやすくなると、いうふうに変わっていくのがいいんだろうなと思いますし、そのためにはいろんな地域にコアとなる雇用、会社がですねしっかり育っていくということが一つ大きな目標になるんだろうなと。その中で上場ということがですね、ビジネスの信頼性とか、あるいは従業員の優秀な従業員の確保という観点から武器になるのであれば、ぜひこの機能を使っていただいてですね、各地域にコアとなる会社がどんどんできていくという方向をたどっていけるととてもいいなと。そのためにはまずプロマーケットをですね、活用いただくというのが一つあってと、それからもう一つやっぱりおっしゃっていただいた通り、一般のマーケットに上場するといろんなタイプの投資家の方が入ってきます。で会社も自信を持って、業績だとか将来のビジョンを説明していただければそれで本当はいいんですけれども、やっぱりいろいろ文句を言われることもありますんでね、場合によっては結構大変だと思われる会社多いと思うんですね。その時にプロマーケットは株主数何人絶対作ってくださいよという、そういう基準がありませんので、ごく会社として限られた身内的にサポートしてくれる会社の、その味方の投資家だけに守られてしばらく進んでいけるっていう、そういった利点もありますので、特にこれから その社会課題を解決するようなみんなが欲しいと思ってるようなお仕事をされるような会社はですね、時としてすぐに利益が出なかったりですね、伸びなかったりすることもあるんだけれども、そういう味方株主で支援していただくのであればですね、安定的に安心して仕事が進められる可能性もあるんで、そういった形でこうご活用いただいて、で規模が大きくなったらですね、また次のステージにも行っていただけるんじゃないのかなと、そんな期待をしております。
そう考えると上場の基準も割と柔軟ですし、規模も比較的小さいんだとしたら、将来的には 今の市場プライムスタンダードグロースの中で一番会社数が多くなってもおかしくないですよね。
はい、おっしゃる通りですね。
そういう未来を皆さんはこう見られているということ、はい、
盛り上がりそうですね。
日本の企業が元気になる仕組みなんだなというふうに感じました。
はい、株式会社東京証券取引所取締役専務執行役員小沼康之さん、そして株式会社日本 M&A センター上席執行役員 TPM 事業部長の雨森義治さん、お二方本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。